ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ままよと思うてほっておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。ほっておくような気と言うても、横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面した時、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができている時は、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ、人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。お得を受けた者の世界である。と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。お得を受けた者の世界。ではそのお得を受けた者の世界とは、どういう世界だろうか、どういう世界であろうかと思いますね。そこのところを今朝いただきます、教えていただきますのは、やはり神様と人間氏子との仲がより一層深くなった世界というふうに思いますね。今朝まず先にいただきましたのは、その私どもと神様との間柄ですね。信心が進むとか申します。ではその信心が進むというのはどういうことかと、いわば今まで一年に一回お参りしていたのが月参りをするようになり、あるいは月栄祭たんびに参るようになり、あるいは日参するようになるといったような足げく教会にお参りをするというのでしょうかね。そういうことであったり、神様の教えというものに心を向けるようになり、教えをいただこうとする、いわば師匠の残されたご理解をいただこうとする、まあ、読んだり聞いたりということでありましょうけれども、そうやって、まあ、信心に勤しむというのでしょうかね。そういうことが、信心が進むというふうに言われるのかもしれませんけれども、今朝はもう一つの角度から、まあ、それも含まれるというのでしょうかね。いわば、私どもと神様との間柄がより深いものになっていく。これが信心が進んでいくということだと。そのより深いものになった、まあその極みがお得をいただく、いただいた世界ということにつながっていくのではないかと思いますね。よくありますけれども、まああれは一目惚れですか。そういうものはありますね。初めて初対面の人に惚れてしまうといったような。まあ人間同士ではそういうこともありましょうけれども、神様と人間の間柄はどうなのでしょうかね。二代親先生が確かただいま神様と恋愛中と表現されたことがありますけれども、私どもと神様との間柄が、それこそ男女の間柄であったり、親子の間柄で説かれたり、あるいは番頭さんですか、そのご主人と番頭さん、まあでっちでもいいですが、ご主人とその使用人というような間柄で説かれる先生もおられますが、いずれにしろ神様と私どもとのその間柄が いよいよ深いものになっていく。いわば切っても切れない仲と申しますけれども、そういうまあ絆というのでしょうかね。そういう中に神様を信じる、また神様から信じられる、信じられる中になっていくということでもありましょうね。いずれにしろ私どもと神様とのその仲がより深いものになっていくということがいるのではないでしょうかね。そのではどうやって神様と私どもとの間柄が深いものになっていくのかということなのですね。これは一つには、これは人間のサイドだけかもしれませんが、例えば神様にお願いをする、そしておかげをいただく、まあこの九死に、いわゆる九死に一生を得るといったようなことですね。もうお医者さんもからも手を離された、もうどうしようもない、あとは神様に頼る以外ないと言い、また思い神様にお願いをさせていただく、そして思わぬおかげを、いわゆる奇跡的なおかげをいただく、お医者さんからは手を離されたけれども神様にお願いしたら奇跡的に命が助かったといったような、そういう体験をすることによって神様への何と言いましょうかね、信頼というのでしょうか、この神様は大した神様だと、その神様の力というものをまあ実感体感をする、そしてその恩というものを感じる。まあよくある意味昔のタイプのご信者さんで、一度そういうない命を救われた、九死に一生のおかげをいただいた、そこに神様の恩を感じて、まあ教会御用をされる、お参りを続けられるという、そういう方も確かにおられましたね。まあおられるようですね。一度奇跡的なおかげをいただいて、そこから信心が続くという、まあ中には、いやあれはたまたまだったんだ、そういうなる時期になっていたんだ、別に神様の特別なおかげをいただいたわけではないと言ってやめていかれる方もおられましょうし、ただ一回それこそ奇跡的なおかげをいただいた、しかしまあそれはそれで、あとは忘れてしまう、神様の恩を忘れてしまうという方もおられましょうね。ある宗教などは奇跡の宗教と言われますね。ある、これはキリスト様ですかね、いろんな奇跡を表しておられますね。その海に、漁師の方ですか、海に出て漁が良かったとか、その水がワインに変わったとか、まあ最後の奇跡というのでしか、とっておきの奇跡は死んだ本人が生き返ったとか、またそこに貼り付けで亡くなられた人が生き返って現れたとか、まあそういう奇跡を見せて神様を信じる、心をいよいよ強くならせる、これは人間の側から神様への間柄が深くなる、いわば神様を信じる心がいよいよ強くなるという方向での、まあ信心の深さというのでしょうかね。しかしこれがいかに強くなったからといって、神様を信じる心がどれほど強くなったからといって、ご神徳がいただけれるということではありませんね。ただ人間側が神様を信じる力が強くなる、神様への絶対信ができる、そういうこと、このご理解にもあります、ママヨという心ができる、ママヨとは死んでもママヨだと、まあ 神様任せという心ですね。ではその死んでもままよであったり、神様任せであったり、神様への絶対心というものが育つ、確かにそれは信心が育つということでありましょうけれども、それができた、そしたらご神徳がいただけれるか、そうとは言えませんね。人間の側から神様を信じ抜く心ができたというだけであって、まあこれなどはなんとかのアワビの片思いですか、片思いの段階かもしれませんね。それとか一目惚れということがありますが、その人間が神様に惚れているという段階でしょうか。これでは仲が深くなったとか、神様と人間との間柄が深くなったということではありませんね。ご神徳とは神様のご信用と教えてくださいます。いかに私どもが神様を信じる力が強くなったからといって、ご神徳をいただいているわけではない。それは私どもが一方的に神様を信じているというだけで、神様から、神様の方から私どもが信じられているというわけではありませんからね。それはまた別問題ですね。なるほど。こちらも私どもも人間も神様を大いに信じる心が強くなる、できた。そしてまた神様の方からも私ども信じてくださるようになってきた、といわゆる双方向の信じ信じられる仲が深くなってきた時に、本当の意味においての信心が、まあ、進んだというのでしょうかね。神様からのご信用もいただけれる、いわゆる徳の世界に住むこともできるということになるのではないでしょうかね。ではその私どもがただ神様を信じるという世界から、神様から私どもが信じられる世界に住まわせていただくにはどうしたらよいのか。こちらが一方的にあなたが好きです、あなたを愛していますと言って、いかに求愛をしたからといって、向こうの方がいや私あなた嫌いだよと、あなたなんか嫌だと言われるかもしれませんね。こちらがいかに神様を信じておりますと言っても、神様の方がいやあなたのことは信じられない、あなたの言うことは当てにならないと言われかねないわけですね。神様からも信じてもらい、私どもも神様を信じる、信じ抜く絶対心がそこにある、そこに初めてお得の世界というのでしょうか、信じ信じられる世界、それこそ切っても切れぬ中、いよいよ神様と私どもとの関係がいよいよ深いものになっていく、そういう間柄になるのではないでしょうかね。で今朝いただきますのは、まあここからが核心と言いましょうかね。どうしたらその神様から信じられる私ども、いよいよ神様との間が深くなっていくのかというところなのですが、実はある先生が、そのお道の信心は安政4年から始まるというようなことを教えてくださいましたから、一体何だったんだろうかと思って見てみましたら、覚書きをですか 見せて読ませていただきましたら、その弟さんがそれまでは自らの信心のことであったり生い立ちのことであったりを記述しておられましたが、教祖様ですね、その安政4年の10月でしたか、弟さんがいわゆる神がかりの状態になられた。そしてそのいわゆる教祖様ですね、まだ教祖様ではないですが文治さんですね、文治さんをまあ呼んできてくれということになって、その神がかりの状態になった、まあ乗り移られたというのでしょうかね、神がかりの状態を直してもらおうと村の人たちもいわゆる文治さんを教祖様を呼びに来た。そしてまた弟さんとしても神がかりになって、神様がこの方はお金がないから文治さんに宮を家を建ててくれというふうに頼まれるわけですね。そして普通ならばその神がかりになった弟さんを見て、これは弟が気が狂ったんだ、気違いになった、狂人の言うことなど聞かないと晴れのけてしまえばそれまででそれでよいのでしょうけれども、教祖様の場合はそれを神様の一言としてまあ受けられたわけですね。その気が狂った弟の頼みを、これは神様の頼みだとして教祖様は受けられた。そして家を建ててあげられた。まあここが神の頼み始めというようなことになるのでしょうけれども、ここですね、いわゆる私どもがいかに神様にお願いをして、神様が私どもの願いを聞いてくださって、いわゆる私どもの都合が良いようにしてくださったからといって、その間柄が深くなるということはないのですね。人間が信じるということはあるかもしれませんけれども、神様の方が私どもを信じてくださるということにはならない。いわばその間柄が深くなるということはあまり考えられない。ところが教祖様はその出来事を通して神様のお頼み、神様の願いを聞かれた。いわば神様のご都合に合わせていかれたわけですね。ここが普通の人とは少し違うところだと思いますね。いわば神様の願い、神様のお頼みを聞かれた、聞いていかれた。そこに初めて神様と教祖様、文治さんとの間柄というものが深いものができていく糸口になったわけですね。神様と私どもとの間柄がいよいよ深いものになる。そのためには神様が言われることを、神様の願いを私どもがまあ聞いて差し上げる、差し上げるという表現はどうかと思いますが、聞かせていただく、神様の願いに沿わせていただく、神様の頼み事を聞かせていただくという、そこから間柄がいよいよ深いものになってくるわけですね。私どもも誰かに頼み事をします。そして頼み事を聞いてくれたらいい人だなと思います。そしてまあ心がいよいよ傾きますね。でまた相手の人が私に何か頼み事をする、そしてそしたら私どももその相手の頼み事を聞いてあげる、まあ、そこに頼み事の頼み合いというのでしょうかね、その頼み合い、そしてその頼みの聞き合いと言いましょうか、 ということのキャッチボール繰り返しによって、いよいよ相手の方と私どもとの間柄がいよいよ深いものになっていくということになるのではないでしょうかね。ですから一方的に私どもが神様にお願いを押し付けるという信心では、神様との間柄は決して深いものにはならない、浅いもので終わってしまう。神様が仰せられることを私どもが聞かせていただき、そこに沿わせていただく、そこに初めて神様と私どもとの間柄がいよいよ深いものになってくるということではないでしょうかね。これは師匠が私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その神様の願いが成就するために起こってくること、いわゆる成り行きを一切を受けさせていただきますと、まさに神様の願いが成就することへ向かわれたわけですね。神様の願いをまあ聞かれたと言いましょうかね。そこに初めて神様と師匠との間柄がいよいよ深いものになってきた。神様と私どもとの間柄がいよいよ深いものになる。そのためには神様が願われること、頼まれることを私どもが聞かせていただくということ。ということになりましょうね。そこに初めて神様と私どもとの間の深い間柄が築かれていくということになりますね。ご神がご成就を願う信心ということは、そこに私どもと神様とのいよいよ深い間柄ができてくることのためにはどうでも必要な信心だということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。